ファミレス映画館をお聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、みなみです。
本日はインシディアスじゃなくて資料館2、ジェームズ・ワン監督、資料館2エンフィールド事件のなんとか、
エンフィールド事件ですか、
エンフィールド事件、という映画を、まあ、資料館の続編ですね。
そうですね。英語名がカンジアリングでしたっけ、カンジアリング2。
そうだね、現代がね。イオンシネマ新潟西で見てきました。さて、そんな資料館2で一体我々はどんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。これ美味しそうだね、シチリアレモンのソルベなんだろう。
そうですね、
これが気持ち的には食べたいけど、ちょっと値段が安すぎて対象外だな。
いや、今回は初めてのあれです、ケーキです、
ね、はい、デザートフォッカチオ、チェリー&ラズベリーとドリンクお願いします。
デザートフォッカチオです。
はい、
同じものを、
はい、
はい、
それでよろしいでしょうか。
はい、
決まりました。デザートフォッカチオ2つとドリンクも2つです。
はい、はい、お願いします。
お願いします。
というわけで、プリンとティーラミス盛り合わせ399円でもいいような気がしたけど、それをちょっと下げてサイゼリア2番手メニュー、
はい、
369円デザートフォッカチオを2人とも選ぶというかなりの高評価でした。
そうですね、
ええ、
本当に1を見てないのに2でここまでいい。
まあ、あのね、俺は1は見たんだけど、もうアナベルの映画だってことすらすっかり忘れてるぐらい何も覚えてなかった。
ワンも番外編のアナベルも見てないし、下手してインシディアスすら見てないっていう。
インシディアスは1だけ見て2は見てない気がするんだよね。なぜならハードディスクレコーダーにタイトルが残ってるから俺見たやつ消すので。
で、今回ジェームス・ワンじゃないですか。
そうですね、
俺この人といつもジェームス・ウォンを間違えるんですよね。ジェームス・ウォンはあのファイナルデスティネーションとか、あとドラゴンボールの実写版を作った人で、
ドラゴンボールの実写版を作って脚本家が世界のファンに謝ったっていうのを、岡村隆史のオールナイトニッポンであ
れですよ、
チャウ
シンチーが名だけのプロデューサーにさせやがってって、この映画許さねえっつって、何でしたっけ、最優秀を取ったっていう。
あ、そう、最優秀はまあまあ面白かった気がするけど、あんまり印象に残ってないな。
僕結構好きでしたね。ジェームス・ワンはあの前作はあれ、はい、ワイルドスピードスカイミッションでしたし、
そうかそうかそうか、すごい出世してね、出世して大作映画の監督になるかと思えば、こういったね、地味な有名人も出てないようなホラー映画も作り続けるという。
一応パトリック・ウィルソンはあの、うん、ナイトウォールじゃないですか。
あ、そう、
今日気づいたんですけれど、うん、あの何でしたっけ、ナイトウォールが出てる映画、ウォッチメンのナイトウォール。
あ、そうなんだ。
ナイトウォールの人、
ナイトウォールって誰だろうって思っちゃった。
あの、ひ弱な感
じ。うん、あの、フクロウのやつだよね。
なんでこの人がナイトウォールだったんだろうなと思ったら、今日見たら結構マイケル・キートンに似てますね、この人。
ああ、そうだね。そう言われてみると。
それで
昔のイケメンだよね。
だから70年代の映画にした。
そう、77年が主に舞台の映画で、そこでイギリスでアメリカに移るときに、当時ね、イギリスはパンク全盛、パンクロックが始まったくらいの時代で、クラッシュのロンドンコーリングが書かれるっていう分かりやすい演出。
またすごいなと思ったのが、あの、絵になりますよね、77年って言われても全然違和感ないぐらいな、
うん、
あの街中の風景っていうか、
ね、77年は小4ですごい記憶に残ってるんだよね。その時にレコード大賞をすごく真面目に見て、沢田研二がレコード大賞を取るんだ、で沢田研二のアルバムが欲しいって初めて親に頼んで買ってもらった、あのアニメ以外の音楽が沢田研二の勝手に仕上がれが入ってるアルバム。
77年だと俺まだ生まれてないです、
ね、なるほど、何年生まれ。
俺80年生まれなんで。
若いね。
いやいやいや、36です。
そうだね、俺が年寄りすぎなだけだ。
いや
そんな77年が舞台の資料館2でした。
そうですね。 いやジェームス・ウォンすごいなと思って、まあ、
ちょっとねこの映画をこうしてね今日本当は別の映画を見に行く予定だったんだよね、何でしたっけ、
インディペンデンス・リサーチェンス
そう、まあ南君に言われたからいいかなって思ったんだけど、まあ、正直乗り気はしてなくて、話題作だし元々のインディペンデンスでもそんなに好きでもないしどうせつまんないだろうって思ってつまんないのわざわざ行くのもなって思ってたら、カセット館後藤さんが先日の上半期ベスト10で8位だか6位に入れてたんだ、今回の資料館2を。でも資料館2は7月1日公開だから対象外ですよって言ったら、あ、日本で一番悪いやつらに入れ替えたっていう企画があって、そんな上半期ベスト10に 急なのかっていうね。じゃあ行かなきゃ、そんなもんね、わざ新潟でスクリーンでやってんのに年間ベスト10級をインディペンデンスデーのために棒に振るわけにはいかないって思って
俺本当でも予備知識ゼロで今日久しぶりに怖いやつだったなと思って、
うん、怖いの前なんか見たことあったっけ、
いやいや、あのここで話すのが怖いなと思って、何の情報も知識もないんで、
そう、まあ正直ね俺もね資料館の一作目のことはすっかり忘れてたけど、菱沼監督と後藤さんがもう見たっつって、見てなく一作目見てなくて大丈夫ですかって聞いたら、まあ、全然大丈夫だ、登場人物のその霊科学者みたいな夫婦が主演の2人が出るだけでほぼ関係ないっつって、確かにその通りだった
んです。まあそうなんですけれど、そのインシリアスでもあの主演のパトリック・ウィルソンという人が出てるんで、うん、自分の中で頭ごっちゃになってて、うん、おまけに同じ時期にフッテージっていうイーサン・ホークの映画もやってて、なんか全部混じってるんですよね。
フッテージはねちっとも面白くなかったから印象に残ってるよ。
なんかホラーとかオカルトはあんま見ないんで、うん、ひとまとめになんかなっちゃって、
インシリアスはね面白かったって印象しか残ってないから、逆に印象に残ってない。
それウィークエンドシャッフルの放課後ポッドキャストでも言ってましたよね、
うん、面白かったからもう一回見てもいいとは思うんだけど、だから2をもし本当になんか綿密になんかね、あ今回もでも全く関係ないこともなくて回想場面みたいなところパッパってちょっとなんか似合わせるようなところあったよね、
俺だから最初のその頭5分ぐらいは前作の話から続いてて、そこでなんか見た予知夢みたいなところから始まるじゃないですか、あれがなんか70年代映画っぽい古い映画っぽく始まるじゃないですか、
ビジスの本当に70年代の感じがねすごいしてね、
オープニングのタイトルが入るところのなんかスクロールでこのオレンジ色でカンジャリングってスーって出てくるところとかの、あの流れのようなんか古い映画のオカルト映画っぽい感じがものすごい良くて、あーなんかすごいものを見せられそうな気がすると思って、
まあ、ストーリーをかいつまんで説明すると、その前作資料館1作目の主演の2人がなんかもうしばらく休むわみたいな話してるんだっけ、
前作で多分娘が悪魔に乗っ取られてみたいな感じだったんじゃないですか、
全然覚えてないから分かんないな、こんな話して申し訳ないね、まあ、今回からの話ですよ、まあ、とにかくそんな霊を信じて霊に対して向き合って霊を退治していこうって言ってる夫婦がイギリスでその心霊被害に遭ってる家族がいて、そこを助けに行くっていう、
そうですね、でその前作の事件のせいで、うん、割とそのなんかいろんな人から袋叩きやってたり、
あ、そう
だね、テレビとか出てて、なんかバカにされてたりするっていう、
そう、大月教授みたいな人に
プラズマですみたいなことを言われて
そう
なんか討論番組で笑われてる感じで、
うん、なんか大事な話がしたいのに全部茶化されて、うん、散々だみたいに言ってね、
その一作目の多分セットだと思うんですけれど、うん、あれなんかちょっとあの部屋って悪魔の住む家の感じっぽくて、う
ん
う
ん、なんか 目みたいな窓のね、
多分それが元になってあの映画ができてるのかなと、
あ、まあそういう影響を踏まえてるでしょうね、はいはい、ありがとうございます。まあ、それで、まあ、そんな 夫婦がイギリス、ロンドンに、困っている人らがいるから、教会としては、本当に霊とか悪魔なのか調べてほしいって、まあ、本当にその、うちらが調査したり解決するわけじゃないから、とりあえず行ってみようってって、アメリカからイギリスに、その一家のもとに旅立っていくんだよね。
そうですね。で、その、行くまでに、そのロンドンの一家がどんなのあの嫌がら霊から嫌がらせを受けてるかをしっかり書いてて、こっちはもう完全に心霊だって思ってるんですけど、あっちは半信半疑でこっちに来るっていう、
でもさ、霊がさ、むっちゃさ、もう全然コソコソしてないんだよねなんかその普通のホラーだったら、その霊被害にある少女とかが、少女とか一家とかなかなか周りに信じてもらえずに、その人らの前だけで心霊現象が起こって、何でもないじゃないか、何やってんだよみたいな、で扉閉めて出てたらドーンみたいなさなのに誰がいても大騒ぎするっていうね。
それどころか隣の家まで来るっていう。
隣の家に一家が避難して止めてもらいに行ってたら、そこまでのこのこやってきちゃう。引っ越してもダメなのかなみたいな。まあ、あの地域もっと離れる、なんでホテル行かないのかなとか、引っ越ししろよって思うんだけど。
金がないって最初から。
貧困層なんだよね。あれだからさ、まあ、そういうホラー映画のとか心霊もののセオリーとしてはさ、今回もお父さんがいなくて母子家庭で、母子家庭の割にさ家族が子沢山なんだよね、4人いて、あれ最初男の子1人じゃねえのかなみたいな、なんか1人ジェームスっていう子がすごい影が薄いんだよね、もう1人はビリーっていうどもりの子で、
なかなか喋れないっていう、すごい俺共感するんですよね、
学校の友達にどもりの真似してからかわれちゃって、
でもちゃんと兄弟が助けてくれるっていう、なんかちょっといい風景を見せられる
じゃないですか。そう、俺のね同級生に小池克治っていうどもりが悩みのね男がいたんだけど、みんなで小池克治のどもっていうのを真似して遊んでたんだ、そしたら小池克治がお前ら俺の真似してどもりをしてるとどもるようになるぞって言ってそしたら本当にみんなどもりようになっちゃった俺もちょっとどもりがね一時期癖になってね、やばかったよ、あいつらもそれバチが当たる。
あれで思ったのが4人兄弟じゃないですか、俺も4人兄弟で、
4人兄弟、あ、女の子2人だった、
そうですそうです、うちは妹2人でしたけれど、うわー、うちだったら助からねえだろうなっていうような、
なんで
兄弟仲がそんない
や、いざとなったら助け合うもんじゃないのかな、
普段仲良くしないけど何かあったら助けようという感じでは生きてるんで、
それが大事だよ特に南君は長男なんだからみんなを仕切らないと、
俺が一番不安定です、
だからいざという時に活躍しないといけない、
親父のあれで死んだ時にどもりましたもん、
どもっちゃった一番巻いてた、
俺がちゃんと喋んなくちゃいけないのに、
ああ、もしとし て,
もしとしてそう、最後の言葉をどもっちゃって、
そうだからね、それなんかあそこのねお父さんは養育費も払わないし、近所の女と出てって双子の親になってるみたいな、
しかも子供たちのレコードを持ってくっていう、
音楽消えちゃった家から、だからそういうさ、その家庭の不安による子供の愛着障害がなんか心霊現象か、その精神的ななんか病の発露か分かんなくしちゃうんだよね。だけどこっちはもうそっちの方には話を全く、まあ、ちょっと疑いを持ってるおばさんもいたけど、ほぼ振らずに霊だ霊だっつって言っていくところがすごい気持ちが良かった。
完璧に今回は見せてましたもんね、あのジジイが急に顔出してきたりとか、
でもその家に72歳で脳出血で死んだおじいさんがいて、 どうやらその霊が悪さしてるらしいぞ、割とすぐ顔出しつし、なんか子供に噛みついたりするんだよね。
噛みついたりしますね。
なんちゅう悪い霊だって思ってね。
あとチャンネルをどっかやるとか、
リモコンを勝手にいじっちゃう。当時でもさ、77年でリモコンのがついてるテレビなんて富裕層の文字もんだよね。
まあそうですね、まあ、でも家具付きの家を買ったって言ってたんで。
あ、そっか、あのおじいさんが愛用してたテレビだったのかな。
かもしれないですね。
まあそれでさ、まあ、外国の様子わかんないけどさ、あの貧困層のさ人が住む割にさ、むっちゃ広いよね。
広いですね。
ねえ、日本じゃ考えられないよ。大金持ちの住む家だ。大金持ちってことはないけど、普通の中流家庭の。
あんなに広いのにビスケットに困ってるとかなんか。子供がビスケット欲しいってもあげられないっつって、お金がないからとか。
いや、あれはしつけのためにそう言ってただけじゃないかな。
でもお母さんがタバコをやめればビスケットを買えるみたいなことを言って、
そうそう、
最終的にビスケットあげてたりするんで、本当金がねえんだろうなっていう感じで。
お母さん働いてたのかな。
どうなんでしょう。
まあ子供が、女の子が学校休んで一人で家にいたから仕事してんだろうね。
ああ、そうですね。まあでも明るい画面でもちょっと暗めの映像で、ずっと不安定で怖いんですよ、ね。
もうなんかさ、あの江戸となんだっけ、ロレインだっけの、でゴーストバスターズみたいな夫婦が来るまで、うわまた夜来るのか、早く来てくれ、もう夜になるたびに怖くてしょうがなかった。
ドリフ的っちゃドリフ的なんですけれど、
うん、
あの1回振り向いて何もなくて、2回目振り向いて何もなくて、3回目振り向いたら何か出るかと思ったらなくて、逆の方からぐわーって出てくるっていう、あの、コメディ的にも撮れるし、やっぱ怖い風にも撮れるしっていう、バランスがうまいっていう。
あのビリーのさ、消防車のおもちゃとかね、
すっげえ嫌なんですよね。なんで近づけるんだお前って思うぐらい、そんな感じの映画でしたね。
いやでもね、エンターテインメント性がむっちゃ高いよね。最後の最後までさ、工夫が凝らしてあってさ、面白さ、え、そうなるのって、ある時からさ、ミステリーのさ、謎解きみたいな展開にもなるしさ、
あのその点でカセットテープが出てきた時に、あ、そういう風に使うのかと思って。
カセットね、アナログのね、シンクロ再生みたいなね、謎謎もあるしね。
それは面白い使い方だと思って、
そしたらなんか悪者だと思ってた、まあ、あんま電車のネタバレも20分近いから、そっから先はちょっとネタバレで行こうと思うので、もしその辺が気になるのでしたら、ここで聞くのをストップして、続きはご覧になってからお聞きください。なんかね、じいさんが悪者じゃなかったっていうね。
俺は悪魔に操られてて、
操られてなんか板挟みになって辛い思いをしていたっていうね。その割にさ、なんかさ、噛みついたりさ、お母さんに噛みつくとか、本当にちゃんと説明できるのかなと思って。
お母さん噛みついて会った後に何とか入れ歯落ちてましたよね。
入れ歯落ちてたの。
入れ歯の歯型があったっていうのシーンがあったじゃないですか。あれは何だろうと思ったり、
まあねえ、なんか関連があるようでないんだかよくわかんない。
悪魔も距離を殺そうとするために、地道な努力をするんだっていう映画でしたよね。
まあね、なんか前からね、本当悪魔って怖いけど、要は女の子をいじめるぐらいがせいぜいのしょぼい連中だなっていうのが、散々そういう国家の映画を見てきた俺の答えなんだけど、今回もそうだったね。
最初のじいさんの時も言ってたじゃないですか、嫌がるするためだみたいなことを言って、
なんか家族を脅かすのが面白いからだ。
っていう、それだけで。これ
てっきりさ、あのじいさんは孤独死したわけだよね、家族に会いたいって言って、そういう本当に孤独を が解消できずに成仏できずにいるのかなと、まあ、成仏っていう感覚が日本と赤組で違うのかもしれないよね。天国に行けよお前はってさ、江戸に言われてね、俺は無神論者だ分かるだろうみたいに言ってた。その割に十字架怖がる。
あの十字架に何の意味があったのかは一作目を見れば分かるのかなとか、
うん、
あの悪魔が必死になって殺そうとしてたのかなとか、なんか、うん、それはワンを見れば分かるのかなと。
全然覚えてないから多分関係ないと思うよ。なぜなら菱沼監督と後藤さんがついてたからね。そんな重要な関連があったら多分教えてくる、味見た方がいいとか言うはずだよ。
割と小さな十字架で怖がるくせに、あんな部屋中にある十字架を怖がらねえんだ、うん、
最初にさ、あのエドがさ、台所の水道工事しながら、その悪魔に一番あのおじいちゃんに取り憑かれてる女の子に、ジャネットだっけ、
ジャネット
に、この十字架はねっつって説明するじゃん。そこでさ、てっきり渡すと思ったらさ、
そう、また自分の胸にしまわれてあげねえのと思って、ここまで来てお前もおるの、うん、と思って、
ね、まあ、最終的に上げちゃうんだけど、あそこで上げてりゃいいのにってちょっと思わなくはなかったよね。
割と聞いてるような感じだったから、
そうそうそう、
大人だったから上げないと思って、
なんでって思ったのと、あと気になったのは、地下、家に、ジャネットが閉じ込められて、一体、悪魔に騙されて、ジャネットがあいつらを遠ざけろって言われたので、あえて、インチキっぽい振る舞いをしたっつって、その教会の調査としては疑わしきはもう介入せずみたいなのがあるから、エドとロレインは帰っちゃうんだよね。でそれで途中でどうやら違うぞって戻った時に、家の中にジャネットだけになって、あの窓を割ってエドが入ろうとしたらソファーをひっくり返して吹っ飛ばすんだよね。でそんで地下室に行ったらエドが入った時にロレインが閉じ込められて、もう一人いた近所の人だっけ、太った向かいのおじさんが斧でドアを叩き割るんだけど、あの表の窓にもっと広い窓あるじゃん。
あのソファーでは塞げないぐらいの、
そうそうそう、
でかい窓がそっちを割ろうとしないんだ
と。そっちとかせめてそこまで行ったら地下じゃなくて表のドア割り合いいのにとか、ちょっと気になるところがあったよね。
まあそうですね、
うん、
俺でもてっきり最初にロレインが殺す死ぬ瞬間、あの吉宗で死ぬ瞬間があるじゃん、
エドが
死ぬ瞬間があるじゃないですか、
うん、
あの地下を表してるのかなと思って、
あの地下だったよね、
地下で何かが起こるのかなと思って、
そうそうそう、俺もそう思った。
ドキドキしてたら別に関係なく、
そしたら庭の木が雷で割れて杭のようになって、そこにジャネットとエドが落ちそうになってるところで超ハラハラするっていうね。
で横で悪魔がずっと立ってるって
。悪魔がもともとエドが家で恐怖とかその心霊のなんか気持ちを落ち着けたくてつって描いてた絵が、アマがロブゾンビみたいな顔のアマなんだよね。
あのアマも嫌がらせのように襲ってくるっていうか、
そうで、あいつが実際狂った女のアマなのかなと思って出てきたと思ったら、女装してるおっさんが、狂ったおっさんがアマの女装してる感じだったんだよね。口が血まみれで、
あいつもなんで
女装癖のある気違い
って予知夢通り殺そうとしようとしてるから、結構チャンスあるのに割と逃げられるんですよね、エドは。
ねえ、だからさ、
目やられたりして
る。ロレインがそこ部屋に入ってきて、悪魔が邪魔すんなみたいにわーってやると、壁に吹っ飛ばされて、貼り付けみたいになるんだよね。で、その力をエドに発揮すれば、すぐ落とせるのに。
何
最後ちぎれかかってるカーテンでギリギリで、助かってるだけなのに。
何そこまでなんか陰湿に見せたいんだっていう、
なんだろうね、
本当に嫌がらせだなと思って
自然に自分のエドの力が至らずに落ちるのを味合わせたいのかな。
自分で手を下すことはできないんですか。
そうかな、ロレインを封じることはできるけど背中を押すことはできないのかな。 あそこまで行ったら何でもあるんじゃねえかって、まあ、ただね、それを言うと名前を呼ばれただけで退散しちゃうっていうのもなんでかよくわかんないよね。
なんかそれは悪魔払いとか聖書のあれなんじゃないですか、ね、うん、あのでもうまいなと思ったのが、最初予知夢見て狂ったように聖書をガーって刺してて、うんうんうん、それが後々そういうところで効果的に使われるんだと思って、うん、それはうまいなと思ったけれど、それをその聖書を持ってくるんだっていうのも、
愛用の聖書だと俺あれでてっきり小説でも読んでるんだと思って読みかけの小説あんなズタズタにしたら続き読めないから超嫌だなと思ってたんだよね。
ハリーポッターの現象ってあんな感じですよねなんかあの棚に JK ロリンスでもありそうな気がするなと思って
ね、えそしたら1ページごとにアルファベットで悪魔の名前を刻んでたんだよね。ペンかなんかで刻んでたのかな。
あのでも悪魔自身が自分の名前を教えてませんでしたよ、チームで。
そうだっけ。もう あんまり最初の方だからよく覚えてないんだよね。
予知夢の中で襲われて恐怖を味わってっていう、うん、そこまで怖いっていうか、
ね、その演出とかすげえよくできてるし、むっちゃ怖いよね。
怖いですね。
部屋にエドの部屋にロレインが入ってったら、バッバッバッってなんかあの窓がカーテンが閉まるかなんかで薄暗くなって、そう、影が浜の格好した影が歩いてくるんだよね。それが、あ、その前にその浜の、あのエドが描いた絵が壁にかかってて、それが暗がりにかかってるとそこに天が立ってるように見えるんだ。で明かりをつけると、あ、なんだ絵かってわかるんだけど、バッてカーテンが閉まって暗、薄暗くなると、でその天の影が歩いてって、
その前に一回絵を見るんですよ、うん、で絵を見て、うん、あのかなんか音がしたなっつって壁を見たら、うん、あのその影が歩いてみて、うん、また絵の方に行くんですけどね。そうすると、
そう、もうその絵があたかも本当そこに実在してる、女装してる狂った男の、
俺でも怖いんですけどちょっと笑っちゃったのか額縁両手に押さえてグワーって走ってきましたよね
あれじゃあどこのどういう手の位置関係かよく分かんなくなる。
え、何その押さえ方と思って、うん、まあ、それも夢みたいな感じでパッと気づくっていうか、
ね、まあでもさ、まあそういうね本当に面白い映画でだったんだけど、実はこれが実話だったっつって ね最後綿密に実話、いかにこれが実話でしたよみたいな説明とか、当時の写真みたいのと今回の再現したのを並べてエンドロールでかかったりして、ただあの家でその後40年間その暮らしましたみたいな、そこの家のお母さんが、ジャネットのお母さんが死んだのはそのじいさんが死んだ今のソファーでしたみたいな、撮っとくなよって気に入ってたのかな。
どうなんでしょう。なんか一応あのじいさんは守ろうとしてたっていうので、
ああそうか、
撮っておいたんじゃないですか。
それにしたって不気味すぎるよ。全体的に忘れたいから引っ越すなり家具を捨てるなり改装するなりしてほしいよね。
あとエンディングロールですごいなと思ったのが、スライドショーでこうやった人と、あの実際にいた人とかをこう映しながらやるんですけれど、スライドショーがちょっと切り替わる瞬間に悪魔の顔とかアナベルの顔がサブリミナルに映るんですよね。
そうだっけ。
ゾクッとした、
気づいてなかったかもしれない。
なんか目だけが急にバチッと映ったりとか、あれに急にびっくりして。
そうだね、まあ、そうでね、この映画のね、まあ、本当に全体的に素晴らしいんだけど、特に素晴らしかったのはエドがねレコードを買ってくるんだよねその時にあれプレイヤーが壊れてるぞ、動かないな、あのなんか最近家電がどんどん壊れるのよみたいに分かんなくて、じゃあしょうがないな、このギター借りてもいいかいってエルビスの好きにならずにいられないよポロポロと歌い始めるんだ、みんな笑うなよなんつってあそこでね、なんかねちょっとうるうるきちゃってね、
なんか違う映画を見てるから、あそこ
なんかねすっごい、あ、この人は本当に優しい人でこの家族を勇気づけようとしてるんだってことがね伝わってね。
でもロレインの方は
感動したんだよ。
ロレインの方は、うん、なんかちょっと最初の方は幸せな顔してたんですけれど、予知夢があるから、うんうんうん、だんだん怖、あれで怖くなってきて、うん、ちょっと怯えるんですよ、ね、
そう、あのロレインは予知夢で、エドがこのまま心霊活動を続けてたら 死んじゃうってことを予見してて反対なんだよね。
でこの幸せみたいなのがなんか続かないんじゃないかっていう恐怖におののいてくっていう、そういうところがすごい上手くて、
まあ、エドの優しさとね、本当にロレインとエドが夫婦であることの素晴らしさみたいなのがなんか本当わざとらしくなく心の底からじわじわと染みてくるような感じで描いてて本当に素晴らしかった
んです
。
だからもうエンディングで、あの変な映画だったら続編の匂いとか、実は悪魔は生きていてみたいなことを見せたりするじゃないですか、そうじゃなくて本当にキスする前で音楽が流れて、止まり絵で終わってってスライドになるじゃないですか、
そうだ
っけ、あれがすごい良くて変になんか残さないでこの二人を見せて終わってくれたのがすごい俺は嬉しくなっちゃった。
なんかもう一回見ていきたくなっちゃったよ。
あの最初にだからあのオープニングで流れた時にまたこの二人がロンドンで地獄を見るみたいなこと言ったんで不安な感じだったんですけれど、最終的にここで終わってくれるんだっていうなんかそれがすごい良くて、
まあ、おじいさんも成仏してくれたのかな、どうなの成仏っていうか天国に行ったのかな、
あの 家にいたからみんなにそれが教えられなかったっていうので、あの電車の中で教えてくれたっていう、なんか
ああ そうか、家に入れなかった電車に、
いや家ではもう悪魔があの、ね、これをあの、洗脳してたから、
そう悪魔に脅されて
脅されてたから、
霊になっても悪魔に脅されなきゃいけないって辛い人生だよねじいさん、かわいそうだな、
天国にはいけねえ地獄にも入れられる、
ね、女の子家族をいじめて楽しんでるのさって言ってたのも本当は悪魔に脅されて、いやいや脅してた、恫喝されてたんだよ、
いじめの構造ですよね上のやつ
が辛いんだ、脳出血死んだのにさらに悪魔でいじめられちゃうなんて、
家族も 見つからないし、
ね、
本当にかわいそうな、
本当かわいそうだね。
ちなみになんですけれど、この映画フランスではあれ上映禁止なんですよ。
なんで？
あのこのその一作目かなんかで、若者が暴れたっていうのと、他の国でこの映画見てた最中に死んじゃって、
あんまり怖すぎて、
心臓発作で死んだらしいんですけれど、不気味なのはその遺体を病院に運んだんですけど、遺体が消えたっていう事件があって、いろんなニュースがあって、
非常に張り付いてたんじゃない？
そうなんですよ。とりあえずなんかフランスでは暴動っていうか。騒ぐ人がいるっていうので禁止になったりとか、
そうか、
いろんな理由で禁止になってるところがあるね。
素晴らしい映画でした。
いや面白かったです
ね、見てよかったね。
ホラーオカルト苦手な俺でも本当に楽しめたんだ
と、インディペンデンスデーを見なくて俺は大満足だよ。
俺は見に行きますけれど
まあ俺もよっぽど見るのが長くなくて映画が見たい時だったら見る
今日はあと環境がすごかったですよね。
あ、そうだね。今日外人がね、なんかフィリピン人だかタイ人みたいな団体が、本当通路を挟んだ真ん中の一番いい席に10人ぐらいいたよね。男ばっかだったよね。そいつらがもうずーっと喋ってたんだよね。普段だったら南くんが怒り狂うところだったんだけど、
あまりのホラーの怖さに、あれが助けになってたっていう。
ずーっと喋って、おーみたいな。
おーって言ってて、あ最後エンディングロールが流れた時に俺後ろ向いたら、こっちも怖えと思って
て、っきり俺白人が来てるかと思ったら浅黒いアジアの人たちだった。
なんか映画館で見たことのない感じの人たちがいると思って、
あの人らは資料館続編があるぞっつって行こう行こうっつってみんなで来たのかな。
どうなんでしょう。なんか、
ね、東港に釣りに行くとああいう人らたまにいて、この前カマソギュンギュン釣ってたよ。
なんかあの集団だったら逆にインディペンデンスで見てた方が行くのにこれなんだと思って、
ホラーはね万国共通の楽しみなんです。
いやでもすげえ面白かったっす。
そうだね。さあそういうわけで、ではまたさよなら。